ご存知の方も多いだろうな、と思いますけど、僕オーストラリア生まれなんですね。 So I probably you all know but I was born in Australia、でよくそういうとかっこいいとかいいですねとか言われるんですけど、1年しかいない、1歳の時までいなかったから何の記憶もないんですね。 And many people say wow that's cool, that's so wonderful, but I was there for just one year, so I don't remember anything. でそれ以来行ったことないんですよ。 And I haven't been back since then. だから本当にもう自分がオーストラリア生まれっていうのを知ってるんだけど、オーストラリアと何の関わりもないような感じです。何も知らないんですよね。 So I don't know anything about Australia. I know I was born there, you know, but I feel like I don't have any tie with Australia.唯一あのグリーンカードの、ね、申請の時にオーストラリアからその出生証明書取り寄せて、あ本当だ本当だとか思って見てたんですけど、それだけですね。 The only thing that happened was when we were applying for green card, I got this birth certificate from Australia and I was like, yeah, I was really born in Australia. でもそれだけなんですね。で大学生の時にうちの両親がね、オーストラリアに行こうかって、オーストラリア旅行をプランしたんですね。 But when I was in university, my parents planned this trip to Australia.、ね、でちょうどその時僕家内とデートをし始めてた頃だったんですね。 But that's when we started dating, I started dating with Marian. 毎日のように家内と会ってて、すごいそれが楽しかった時期ですね。 So I was, like, I was seeing her every day, literally every day, and I was enjoying those times.でその時に、ね、親からオーストラリア行こうよって言われて、僕いろいろ考えたんですよ。ちょっといろいろこう天秤にかけたんですね。 So when my parents said let's go to Australia, I started juggling these two ideas. オーストラリアに親と言ったら絶対に親がオーストラリアにいた頃の友達に会う。そしたらその人たち、僕全然初対面なのに、あなた抱っこしたのよとかおむつ替えたのよとか言われるに違いない。もう苦痛でしかない、ね、と思ったんですね。So when we, you know, just thinking about going to Australia, I'm sure they were gonna, my parents were going to see their, you know, old-time friends there, right? And I've never met them. I don't have no clue who they are, but some of them were, I'm sure, I was sure that they were going to say, oh, I held you, or I changed your diaper and stuff. And that was like torture for me. だから僕言ったんですね、僕残るわって。行かないって言ったんですよ。So I told my parents, I'm not going. I'm going to stay.家内ともデートを選んでるんですね。 I chose, you know, seeing Mary every day. だから両親と姉だけ3人で行ったんですよ。 So my parents and my sister, three of them went and I stayed in Japan. でその間ね、まあ、毎日デートしたから楽しかったんですけども、今振り返ったら、まだ未だに行ってないでしょ、振り返った時に行っとけばよかったなと、ね、別に家内と、ね、過ごしたくなかったってわけじゃなくて、の本当にこれから行けるかもわかんないから、行けた時に行っとけばよかったな、ちょっと後悔してるんですね。 So now that I think back, I'm like, I should have gone because I haven't been back and I don't know if, I don't even know if I can ever go back, right? だって日本の方が近いもん、オーストラリアに来る。こっち来ちゃったら遠いんですよね。 Like Japan is much closer to go to Australia than going from here, right? I kind of regret now that I didn't go.後悔する生き方したくないね、本当にね。特にこういう大きなこと後悔したくないなと思う。 So we don't want to live a life that we have to regret, right? Especially when it comes to those big decisions. でそのことを考えて今日のね箇所に移りたいんですけど、 So that, let's keep that in our mind. You know, that's kind of topic, the regret, today. でメッセージに入る前に、これ数週間前にちょっとね、お話しした時に、こういう思いをね、こういう質問を自分に問いかけながら、メッセージを聞きたい、神様からのメッセージを聞きたいねという話をしたので、これをちょっと思い出したいと思います。So I kind of threw these questions a couple of weeks ago, I think, during the sermon. You know, we, as we listen to God's sermon, God's message, we want to think about this. You know, we want to ask these questions to ourselves. で今このメッセージを通して神様は私に何を語ってるかな、そしてそれに対して私は何をしたらいいだろうか、この2つの質問を、ね、頭に置きながら、ね、神様の語ってくださるメッセージを聞きたいと思う。 So as we listen to his sermon, we want to ask ourselves, what is God saying to me through this sermon? And what can I do in response to that?、はい、じゃあ今日の、ね、マルコの福音書、5章の1節から20節ちょっと開いてみたいと思います。 So let's open our Bibles to Mark chapter 5 verses 1 through 20. マルコの5章の1節から20節ね。Gospel of Mark, chapter 5, verses 1 through 20.一節からいきますね。 Verse 1。 こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それで、お前の名は何かと尋ねると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていた。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。それでイエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。先週のストーリー、この前のセクションでしたね。先週のストーリーでイエス様が向こう岸へ渡ろう、湖の向こう岸へ渡ろうって言われて、ほいでやってきたわけですね。So in the last week's section passage, Jesus said, let's go to the other side of the lake, and then they came, right?それで到着したときに2節を見ると、And in verse 2, as they came, as they arrived, 汚れた霊、墓場の中から、汚れた霊、まあ、悪霊ですね、悪霊に取りつかれた人がやってきたって、ね、イエス様のところに会いに来たというわけですね。So here in verse 2, there was this guy who lived in the tomb. He was demon possessed, you know, possessed by, this is impure spirits, that's demons, right? So he was possessed by demons, but he came to see Jesus.でそこで今読んだようにイエス様がこの悪霊を追い出してあげるわけですよね。 And as we read, Jesus cast out this demon from him. そしてその悪霊が、ね、もうその出て行けって言われた時にお願いだからあっちって言って豚の大群の方に乗り移って、そしてその豚の大群がこうみんな崖からバーッと湖に落ちて溺れてしまったっていう、そういうなんかとてつもないストーリーです。 And this demon, you know, moved to thisPigs, you know, pigs and all the pigs, 2,000 of them, they all went down, rushed down this steep hill and they drowned in the lake. What a story. で、まあ、その後その豚が溺れて悪霊がどうなったのかちょっと僕も分からない、書いてないから分からないんですね。悪霊は溺れないとは思うんですけど、その後どこ行ったか書いてない。 And I don't know what happened to the demons as the pig drowned. I don't think demons drowned, butIt doesn't say where it went, so I don't know what happened to the demons, but it's alright. で、まあ、数週間前にもあの悪霊の話をしたんですね。覚えてるか分かんないけど、数週間前にも悪霊の話が出てきました。So, a few weeks ago, I think we, you know, talked about demons, right? それで、そこでも悪霊についていろんなことを学びましたね。And we learned several things about demons. で、今日の箇所からもこの悪霊についていくつか学べますね。And we can also learn some other things from this passage too. ね、悪霊について、まず悪霊は存在する、これ前回と共通してますけれども、悪霊って本当にいるんですね。 First of all, we learn that demons actually exist, right? We've learned this the last time too, but it's a common theme. Demons exist. 本当に聖書というのはもう悪霊のことを説明してないでしょ。もういて当たり前という感じで、普通に悪霊がね、悪霊がねって言うんですよね。それだけごく当たり前、ごく普通に悪霊というのは存在するんですね。Like the Bible doesn't really explain where these demons came from, you know, where they started or something. They just assume that it's kind of norm that demons exist, right? They do exist. そして3節4節見てると、この悪霊というのはめちゃくちゃ強いんだってことがわかります。鎖を持ってしても彼を押さえつけて受けなかった。鎖を引きちぎったって、ね、この男の人のパワーじゃないんですね。悪霊の力なんです。And verse 3 and 4 tells us that demons are very strong. You know, they couldn't hold this man with chains or anything. Even these chains, you know, he was ripping the chain, right? And it's not this man's strength, it's the demon's doing. そして悪霊は人を傷つけるということもわかります。ね、この男は取り憑かれていて、石で自分を傷つけていた。ね、本当に彼は苦しんでいた、ね、傷つけていた、悪霊に傷つけられていたわけですね。 And another thing that we can learn is that demons are harmful. It hurts you. This man was hurting himself with a stone. It was not his doing, it was the demon doing, right? It can hurt you. でこうやって悪霊に取り憑かれて、こう石で自分を叩いてるとかいうと、よくあの映画で見るようなね、その取り憑かれてるそういうシーンを思い出すかもしれません。でそういうシーンを思い出すと、なんか現実味ないなって、ね、本当に映画の世界みたいな感じで現実味が湧かないかもしれないね。But when you think about, you know, demon possessed man hurting himself with a rock, you know, it kind of gives you this image of what we see on TV, like movies and TV shows, andIt doesn't really seem real, right? でもだから実際にこういうことってまれだと思うんですね。そうやって取り憑かれてなんかするないことはない、実際にあるらしいですけれども、僕らの日常の中ではあんま見ないよね、そういうことってね。 And I think it's a rare case that actually demon actually possess and hurts you. It happens, it can happen, and it does happen more frequently in some other countries, but not hereRight? But it does happen, but it's rare. でもっと私たちの周りで、今の私たちこの現代のこの西洋文化っていうのかな、この発展途上国じゃなくて新はあなんだっけ先進国、それです先進国ね、でもっと頻繁に起こってるあの悪霊の現象っていうのはどういうことかな。それは私たちの心を支配するとか。ね、それとか私たちを縛りつける、心を縛る、そういうことかなと思います、ね、でこの男の人もそうですね、支配され縛られてたわけですけれども、私たちの場合心が支配され縛られるのかな。 And more common phenomenon that we see by demons in this modern country, modern days is more like they will control our heart, they will bind our heart, you know? でそんな中で傷つけてくる、ね、どうやって傷つけるか、何を傷つけるのか、 So how do they hurt us? How are they harmful? まずは私たちを霊的にダメージしてくるんですね。 First they damage us spiritually, they hurt us spiritually. で私たちの心を支配して罪の方に縛りつけて、そして神様から引き離していく、そうやって本当に霊的に私たちが傷ついていくわけですね。本来神様と一緒にいなきゃいけないのに、それがもうめちゃくちゃ傷つけられていくわけです。You see, we're spiritually speaking, we're supposed to be with God, but you know, demons and Satan, they will pull us away, they will bind us in sin so that we can't really connect with God. That's a huge damage, spiritually speaking. そしてでもそれだけじゃないんです、ね。But that's not all. 精神的にもダメージしてくるんです。He does hurt us emotionally. 私たちが自分を本当に自分の本当の姿が見えないようにします。ひどい場合はそういう中で本当に精神的な病にも陥りますね。鬱になってみたり、本当に自分はダメだ自分はダメだ自分はダメだと思ってみたり、自信がなくなってくる、人を常に恐れてる、いろんなこう精神的な影響がある。それもサタンがで、ね、悪霊が私たちの心を縛りつけてて、本当の素晴らしい美しい姿を見えないようにするんですね。 And likeIt does harm us emotionally, meaning, you know, it can bind our hearts. It will blind us, blind our hearts, so we cannot see the true self, you know, the true creation of God, how beautiful we are in God's eyes. Instead, He will start to show you all the lies, saying you're not worthy, you're not good enough, and sometimes they'll push you down, you know, all the way down to depression and...You know, all those things. It's all demons doing. そして道徳的に、ね、痛めつけてきます。And it does harm us morally. まあ罪に縛りつけてるんでね、そういう中から本当に私たち善悪の基準、価値観がなくなってくるんです。自分がやりたいことばっかりやってきます。心がどんどんそういう意味で醜くなってくる、自己中心になってくる、道徳的にもおかしくなってくるんですね。This is because he binds us, our hearts, in sin. You know, we lose the sense of good and bad. You know, we start losing good sense of good and bad. We will become super selfish, self-centered. So our heart will become more uglier, uglier, and uglier. That's what he does. こうやって私たちを傷つけてくるわけです。That's how demons hurt us.そしてさらにこの今日の箇所から分かる悪霊について、 And more, there are other things that we learn about demons from this story. 大勢いるよって。 They are many. レギオンという言葉が使われてますけども、大勢の、もうローマの大、もう大軍勢の、ね、を言うのが レギオンという意味ですけども、本当に大勢いるんだよって。 You know, they, you know, this demon used the word legions, but they are so many. だから豚が2000頭いたんですよ。ね、そこにバーッと入って、ね、豚をコントロールするぐらいですから、2000人以上いたわけですよね。Like there were 2,000 pigs and they all went into those pigs and controlled, but there were so many. It was not just one demon.、ね、大勢いる。だからこれだけ見てるともうめっちゃどうしようかな。強い、特に強い、私たちの手に負えない強さがあるんです。You know? So what do we do with these guys? They're so strong. We cannot really fight against them because they're so strong.でももう一つ今日の箇所から分かることがあるの。But there's one more thing that we can learn about demons from this story. それは、この悪霊もイエス様の権威を恐れているんですね。Which is, they are afraid of Jesus' authority. ここで書いてありますのもうイエス様に逆らえないんですよ。Like in this story, you can tell, they cannot rebel against Jesus' authority.出て行けって言ったら出て行かなきゃいけないんです。When Jesus tells them to get out, they have to get out. で、その代わりもうお願いしてるんです。お願いします。こっから、ね、出て行かせないで、どうか豚に乗り移らせてください。イエス様の許可がいるんですよ。Like they are begging Jesus not to, you know, to cast them away from this area. Instead, they're begging Jesus to move to the pigs. Which tells you,They needed Jesus' approval to do something. イエス様の権威の前にはこの強い悪霊も太刀打ちできない。だからイエス様と悪霊が戦い始めたらもうイエス様圧倒的な勝利なんです。So if Jesus and you know, demons start fighting against each other, it's going to be total win for Jesus.昨日のマリナーズのようなね、もうどっちつかずみたいな感じで最終的にやっと勝った、そういう世界じゃないんですね。It's not like yesterday's Mariners where, you know, they're kind of fighting the, you know, same fight and finally Mariners kind of won. No. It's going to be like 12-0 or something, or 90-0. もう圧倒的なイエス様の勝利になる。で、これが悪霊について分かることです。This is what we learn about demons. で、この悪霊に支配されて縛られていた人たちがこの地域にいたんですね。And in this region, there were people who were controlled, who were bound by these demons. で、その人たちのためにイエス様は向こう岸に行こうよって言って来られたんです。And for these people, Jesus said, let's go to the other side of the lake and came. そこにどういう人たちが縛られてたか。Now, who were the ones who were controlled and bound by demons?最初に墓場から出てきた人も明らかにそうですね。The first guy, you know, who came out of the tomb, obviously he was demon possessed, right? He was the one, obvious one. で、彼は悪霊によって苦しんでた人です。And he was suffering because of the demons. で、イエス様が悪霊を追い出してくれました。And Jesus kind of rescued him, right? Freed him.でも彼だけじゃないんです。But he was not the only one who were controlled and bound by demons. 悪霊によって縛られてた人たち、それは豚の飼い主もそうなんですね。The owners of the pigs, they were also controlled and bound by the demons. 豚っていうのは、僕ら今普通に豚とか食べますけども、旧約聖書の時代、旧約聖書のあの細かい律法を見ていくと、豚っていうのは汚れた動物だ。だから飼ってはいけない、飼うだけじゃない、触ってもいけない、食べるなんて もうとんでもない、ね、それが神様からの律法の中で言われていることなんです。In the Old Testament laws, you know, if you read all those Old Testament laws, pigs were labeled as unclean animal. So God was telling the Israelites, you cannot have pigs, you cannot touch pigs, you cannot even pick, like eating pigs is a big no-no because it was an unclean animal.なのにこの人たちは2000頭も飼ってたんです。But these guys had 2,000 of them. それだけでもなんか分かりますよね。彼らがどういうふうに物事を捉えていたか。That tells you how they thought about these things, right? 聖書ではっきりとダメだって言われたものを堂々と2000頭も飼ってた。それで生計を成り立たせていた。そしてだからそのことに関して別に、だからそれがもう悪霊に支配されてるわけですよ。悪霊にも惑わされてるわけです。That tells you that they were controlled by the demons, right? でもそのことに関して彼らは苦しんでないんです。墓場にいた人はめちゃくちゃ苦しんでるんですよ。この人たちは苦しんでないんです。むしろそのことを喜んでる。そのことに慣れちゃってる。それが当たり前になってる。But they were not suffering because of it. You know, the guy in the tombs, he was suffering, obviously. But these guys, the pig owners, they were not suffering.They were making, you know, they're living out of this. They even, probably they kind of liked it, you know, liked what they did. You know, they were used to what they did. だから必ずしも悪霊の影響を受けているときに苦しむとは限らないみたいな。悪霊を影響を受けているんだけど気がつかないで、それにもうそれでいいんじゃないって言ってることが多々あるみたいな。So we don't always suffer because of the demons. When we are affected by demons, we don't always suffer. Sometimes, or maybe often, we feel like it's not a big deal. No, it's okay. I'm fine. No. で、彼らはね、自分たちの豚がね、逃げもうバーって言って死んじゃって、それを見て恐れて逃げ出したんですね。And they, when they saw their pigs drowning, you know, they just ran away.それで、ま、そこに町の人々がやってきます。彼らも悪霊の影響を受けてた人たちなんです。And here comes the residents of this town. They were also affected, controlled, and bound by Satan. なぜならそのことを聞いてやってきて、その状況を見て、彼らなんて言ったでしょうか。イエス様に素晴らしい神様を褒めたたえますじゃなくて、ちょっとあんた誰、なんてことしてくれたの、ちょっと出てってくださいって言われる。Because they came, they heard the story, they heard the, what happened, and they came and they saw what happened, and they didn't praise God. Instead, they told Jesus to go, leave. ある意味彼らはイエス様に対して無関心だったね。So in a sense, they were very indifferent about what Jesus had done.無関心って悪霊の影響の一つです。とても悪霊がよく使います。無関心、イエス様に対する無関心。So this indifference is one of the tactics that demons use, you know, to make people indifferent about Jesus. だからこうやって見てるといろんな人がいろんな形で悪霊の影響を受けてました。So as you can see, many different kinds of people, many people had different, they were affected by demons in a different way. で、イエス様はこの人たち、この全ての人が、イエス様がここに来られたのは墓場の人だけのためじゃないんですよね。イエス様が向こう岸へ渡ろうと言われたのは、この全ての人たち、この地方の人たちみんなのためにやってきたわけです。So when Jesus said, let's go to the other side of the lake, he wasn't just thinking about this guy in the tomb. He was thinking about everybody in this region. そして、19節を見るとね、この墓場から来た人、ね、解放されて、そしてイエス様一緒に行かせてくださいと言われた時に、イエス様が、いや、残って、ね、家の人たち、家族の人たちに神様がどんなに大きいことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと言われました。And when you see verse 19, you know, 18 and 19, this guy in the tombs, when he was free from demons, and he asked Jesus if he could come with him, but Jesus said, no, 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 you go to your family, you tell your family what big, great things God has done to you, and what kind of mercy he's given you. で、その箇所から、イエス様がなされたことは、本当に大きなことをして、憐れみによって大きなことをしてくださった。そのことがわかるんですよね。イエス様がここに来たのはここの人たちに憐れみによって大きなことをしに来たんです。So what Jesus had done was he's done the great things by his mercy. And that's what he came. He wanted to do the great things by his mercy to all these people. 憐れみによって、ね、大きなことをする。ちょっと分かりやすく説明すると、憐れみによってってどういうことかな。So what does it mean by his mercy?本来私はそんなことをしてもらう価値がない、ね、なのに神様してくださった、これ憐れみなんです。 You see, I don't deserve any of this, but God did it anyways. That's mercy. Okay? That's the mercy. 私たちは罪人なんです。私たち神様に逆らってたんです。その逆らってた相手に許してもらうとか、そんな全然私そんな立派なもんじゃない、価値がないんですよ。価値どこに価値があるって言ったら、いや裁かれて当然っていう価値ですよね。 You see, we rebelled against our creator, right? So we don't deserve his forgiveness. What we deserve? We deserve his judgment, right? We never deserved forgiveness.でも神様はそれでも私を許し愛して許してくださる憐れみなんです。And yet God chose to love us and forgive us. That's nothing but His mercy. この墓場の人にもそうなんですよ。ね、本当に神様から離れてた結果、ああやって悪霊の餌食になってしまった。全然で神様に、イエス様がわざわざ来てもらうようなそういう価値がないんだけど、でもイエス様が一方的に歩み寄って一方的にわざわざ来てくださった。大きな憐れみですね。For this guy in the tomb, you know, that was the, you know, he was possessed by demons. That was the result of him being away from God. So he never deserved any of this, but Jesus chose to come all the way crossing the lake.To free him. That was his mercy. じゃあ大きなことって言ってたけど、どういうことかな。神様にしかできないことなんです。So what are the great things? You know, what does great things mean? Well, something only God can do. 人にはできないこと、誰にもできないこと、神様にしかできないことをイエス様がしてくださった。それが大きなことですね。You see, Jesus did something that nobody else could do. Only God could do it, and that's what he did.そして大きなことっていうのは、ね、神様ができることだったら何でもいいのかって言ったらそうじゃなくて、本当に救いに至らしめること、本当に永遠という世界に私たちを導くこと、これが大きなことですね。 And not anything that only God can do, but the things that would lead us to salvation. That is the real great things that he's done.神様が大きなことをしてくださるとき、私たちもしてくださるんだけど、してくださるときっていうのは、今いるところから神様に向かう道を見せてくれて、そこへの扉を開いてくれて、そこに私たちを押し出してくださる。それがここで言ってる大きなことなんですね。So when it says great things in the Bible, you know, it means like God is showing us the way to salvation, you know, that will help me go closer to God and open the door, and he actually pushes me through the door. That's the great thing he has done.
いろんなステージにいる人がいますね。So we are all in the different stages, right?
ね、もし、ね、まだイエス様を信じていない人がいるとしたら、本当にそのまだ悪霊にがんじがらめにされているわけですよ。その悪霊から解放して救ってくださる。それが大きなこと。
But if you are not quite Christian yet, you know, if you haven't believed in Jesus yet, you know, what God does is like you are still bound, fully controlled by demons.And he will free you. He will just free you from demons binding. And he says, believe. Believe in me.
それでそこで私を信じなさいと言ってくださる。それが大きなことです。
で、クリスチャンになりました。はい。So, and now we are Christians. We became Christians.
クリスチャンになってもいろいろまだまだこう悪霊の影響を受けている部分があるんです。
And even after we become Christians, we are still affected by demons in many ways.
私たちの生活の中でまだまだ縛られている部分がある。
In many aspects, you know, in our lives, there are several aspects where we are still bound by Satan.
もう本当にこれだけは手放せない。神様よりもこれが大事って言ってるものがあるとしたら、そこが本当に縛られてる部分ですね。
If you have something you, where you say,、oh, this, I just can't let this go. This is more important than God. You know, that's the area where you are still bound by demons.
で、時として神様は、ね、あの豚のオーナーたちの例ですよね。時としてそれを結構強引に取り上げることがあります。そして取り上げてあなたを解放しようとして、いや、それを手放して私についてきなさい言ってるんですね。
And as we saw in this pig owner, sometimes God steps in and takes it away from you. You know, it's not a fun experience, but he does that once in a while and says, you know what, you need to let this go and you need to follow me.
本当はだからそこまでいかないで取り上げ、そんな強引に取り上げられる前に私分かりましたって手放せたらいいんだけども、どうしても私たちの弱さでそれ手放せない手放せないという時に、神様が時々強引にもう引っ掛かしていくことがありますね。もう本当に嫌なモーメントだけども、それは神様がかなり強引にあなたに手放しなさい、私についていきなさいって言ってるわけです。
So, of course, ideally, we want to let it go before he takes it away. That's way better. But sometimes, because of our weaknesses, because of our sinfulness, you know, we hang on, we cling on to something, and we say, no, I just cannot let go. That's when God steps in, intervene, and just rip it away from you. Not a fun experience, but that's when God is saying, you need to follow me. You need to let it go.
それも大きなことです。That's also a great thing she's doing. それとかそれ以外にもいろんなことがあるんだけど、例えば私たちの前にこうやるべきこと、タスクをね、置いてね、さあこれをやってって言って私を持ちようとしてくださることがあります。
Or sometimes, you know, he just give us a task to do and say, I want you to do this. He wants to use you for his glory.
ね、この墓場に疲れてた人たち、人、ね、男性も、ね、もう本当に解放されました。それも大きなことですけれども、その先がまだあったんですよね。ね、解放されて、めでたしじゃないんです。
Like this man in the tomb, he was freed from demons, right? But that was not the end of the story. There was another plan God had for him.、ね、
このことを伝えておいで。神様が彼にミッションを与えたわけですよ。
Jesus told him to share this story.To your family. Jesus gave him a mission.
それと同じように私たちに、ね、本当にイエス様を信じる私たちに神様が、ね、奉仕の機会、人をケアする機会、人にイエス様を伝える機会、あるいは本当に神様に捧げる機会、いろんなそういうことを私たちの前にミッションとしてタスクとして置いてくださって、はい、これをしてほしいんだよって、それをすることによって私たちが神様にさらに近づくことができる。大きなことなんですね。
So, just like that, God often gives us tasks, missions, you know, like a ministry. He wants us to be involved in ministry, or he wants us to
care for each other, care about people who are hurting or who are in need. Or sometimes, or often, always, he wants us to share the gospel with our friends or family. He wants us to give to God, the offering, give to God. You know, those things, he wants us to do it. He gives us that, those things as a mission, as a ministry. And by doing so, we get closer to God, right? That's the great things he's doing. でも今日のストーリー見てるとみんながみんな分かりましたって言ってるわけじゃない、ね、はいって言って従ったのは墓場の人だけです。But as we read this story, not everybody responded to God, you know, Jesus' great things, right? Only the guy in the tomb responded positively. 他の人はみんなノーって言うんですよ。やだ、出てって。All other people said no. Get out of here, leave.私たちどうでしょうね。いや、本当にそうやって神様がいろいろしてくださるときにそれを拒絶してしまっていることがもしかしたらあるかもしれません。How about us? Maybe, you know, sometimes we are rejecting, refusing God's great things like those people. 意識的にノーって言ってないかもしれない。もしかしたら単純にもう忙しくていろんなことで気が取られてて、神様がこの目の前に置いてくださっていること、してくださっていること気がついてないのかもしれない。Maybe we're not really saying no intentionally, but maybe we're just too busy. We're so distracted. We have so many things in our mind, and we don't realize what God is doing in our lives. あるいは神様がこう、ね、こうやってほしいんだよって言ってることに対して、今自分がやりたいことと全然違うもんだから、ちょっともうあまり考えないでスルーしてしまってることもあるかもしれない。Or sometimes God gives us mission, God places this task in front of us, but it's nowhere near what I want to do. So I kind of let it through. You know, I don't really stop and think about it. It's not for me, kind of thing. あるいはさっきから言ってるように、いや、これ手放したくない。これだけはちょっと。って言って、もう本当にノーと言ってしまってる。あの豚の飼い主はそうですよね。自分のもうビジネスが取り去られてそれでもノーって言われる、ね、これだけは手放せない。But sometimes, you know, maybe we are clinging on to something. We feel like I don't want to let this go. I cannot let this go. As a result, we're saying no. That pig owners were like that. They were clinging on to their business, pig business. They just could not let it go.So they just rejected Jesus all the way. これね、もう人のパターンなんですよ。これ本当に神様と人の関係の中でパターン化してるんですね。So this has been a pattern between God and us. 神様はいつも私たちにある意味によって大きなことをしてくださってるんだけど、人はなぜかノーって言ってしまう。It's God always does great things by His mercy, and yet we ended up saying no. もう歴史の最初から。最初に神様がエデンの園でアダムとエヴァを置かれました。あそこから始まるんです。It starts in the Garden of Eden, as usual. もうエデンの園で神様をある意味によって愛によってもう全ての美味しい果物の木を揃えて、もう必要なものを全て揃えてあげてるんです。In the Garden of Eden, God, by His love and mercy, He created all the good fruit trees. Everything they need was there. なのにアダムとエヴァはね、悪霊サタンにそそのかされて神様にノーと言ってしまいました。And yet Adam and Eve, you know, when he was distracted and deceived by Satan, they said no to God. 出エジプトのストーリー、ね、神もう奴隷だった、ね、イスラエル人があそこのエジプトから救い出され、もう本当に超奇跡の連続で、ね、救い出されました。The Exodus story, you know, Israelites were slaves in Egypt, and God, you know, performing miracles after miracles after miracles after miracles, and then He rescued them out of Egypt, right? Great things by His mercy. 憐れみによって大きなことをしてくださったんですよ。ところが、アラノで旅が始まった途端に彼らはどうしたでしょうか? But once the journey started in the wilderness, what did they do?もう不平不満です。毎日文句ばっか言って神様に従わないし。 They were just complaining and complaining and complaining and they didn't even obey God. それでも憐れみによって神様は彼らを約束の地に導いてくれました。But still, by his mercy, God led him into the promised land. そこで彼らはどうしたかな ?And what did they do? 偶像を崇拝するんです。その現地の宗教に走って神様から離れて偶像を崇拝して神様に背中を向ける。But they ran to the pagan gods. They started worshiping idols. そして、もう極めつけはイエス様の十字架ですね。And more than anything, the story of the cross. 神様が憐れみによって一人を送ってくださって、なのに私たちは、ね、そのイエス様を十字架につけたんです。使徒の働きによると、その使徒のメッセージというのはそればかりです。神が送ってくださったこの方をあなた方が十字架につけて殺したのですと書いてある。By his mercy, he sent his one and only son to us, and yet we crucified him. That's the main message of the apostles in the book of Acts.You know, Paul, Peter, they kept saying, you know, God sent his one and only son, and yet you guys crucified him and killed him. 神様が憐れみによって大きなことをしてくださるのに、私たち人間はいつもなぜか神様にノーと言って、自分の方が大事って言ってる。God has been doing great things after great things after great things by his love and mercy, and yet we human beings continue to say no to him.僕もそういう時代がありました。ね、I went through that stage、ね。本当にまだ牧師になる前ね、before I became a pastor、何回も言ってます。僕伝道苦手でした。伝道嫌いでした。ね、I told you this story of like a lot of times, many times, right? I didn't like sharing the gospel. I avoided sharing the gospel.、Right? もう本当に伝道しなさいとかいうメッセージを聞くと、もう心が重くなるぐらい伝道嫌だった。もう自分ではできない、自分はやりたくない、自分は苦手と思ってます。Whenever I heard the sermon, you know, saying we need to share the gospel, you know, my heart sunk because I didn't like it. It wasn't for me, you know. I didn't want to do it. イエス様を伝え、でもイエス様を伝えるってもう何よりも尊い働きなんですよ。But you know what? Sharing the gospel is most precious thing that we can do for God.そのために神様が私たちを伝えて用いてくださるんですよ。And that's how God uses us. Share the gospel. まさに憐れみによる大きなことの一部に私たちを用いてくださるんですよ。それ自体も憐れみによる大きなことだよね。Like He is using us by His mercy for His great things. でも僕は自分の気持ちと違った自分のやりたいことじゃなかったから拒否し続けてた。But it wasn't something I wanted to do, so I kept saying no. 今もう伝道大好きです。本当に神様が変えてくださって、もう憐れみによって変えてくださって、で伝道大好きで、もうやめられなくなりました。だから今思い返したときに、もっと早く始めればよかったって思ってます。なんであの時はあんなにやんなかったんだろう。あの時やってたら僕の若い頃の信仰生活もっと変わってたなって思うね。Now I love it, you know, by His mercy, He changed me. Now I love sharing the gospel. Then I look back at my younger days and I'm like, why did I say no? Why did I keep saying no to God? You know, if I did it, had I done it before, my young Christian life, you know, younger days have been so different.本当に憐れみによって今こういうね、その祝福の中に用いられてるからいいんだけれども、本当に約16年間ノーと言い続けてた16年間僕はもうなんか無駄にしたような気がする。 But by his mercy now I am, you know, God is, you know, using me in this sharing the gospel ministry. But as I look back, I feel like I wasted 16 years of blessing.神様は憐れみによって一方的にイエス様を憐れみによってわざわざ向こう岸まで行ってくれた。 You see, Jesus, by his mercy, took along, you know, he went all the way to the other side of the lake. 私たちにも憐れみによってイエス様はわざわざ来てくださるんです。イエス様はわざわざ憐れみによって十字架についてくださいます。イエス様はわざわざ私たちを追いか皆さんを追いかけ続けてくれて、アプローチし続けてくれて、 By His mercy Jesus came. By His mercy Jesus came and died for us. By His mercy Jesus kept coming after you. By His mercy He's not giving up on you. By His mercy He keeps approaching you.どうしよう、拒否したら申し訳ないなと思う。そこまでイエス様がしてくださったことを考えたときに、ノーって言ったら本当に申し訳ないな。 When I think about what everything that Jesus has done for me, like I feel bad about saying no. もったいない。 It's kind of waste. もったいないというか、もうやばいんじゃないかな。そんなノーって言っちゃったらやばいよね。It's I'm in like a big trouble if I say no, right? 僕オーストラリアにはもう行けないかもしれない。Maybe I can't go to Australia forever. でも別にええやん、オーストラリアだったら。But it's not a big deal. It's just Australia. でも天国に行けなかったら。But what if we can't go to heaven? まあいいかって言ってらんないんだけどね。It is a big deal. Huge deal.信じてるから少しぐらい拒否しても大丈夫じゃないんですよ。その拒否が、一つの拒否が、二つの拒否、二つの拒否が、三つの拒否、どんどん増えて癖になってくる。Some people think, you know, I believe in Jesus, so it's okay to say no once in a while. He will understand now. Because if I say no once, it'll become twice, it'll become three times, it'll become a pattern. これです。パターンに、それだんだんだんだんパターンになってったら、自分がいつか、いつ神様の道から、それてるか分かんなくなるんです。And once it becomes a pattern, we wouldn't realize when we start getting off from the path of Jesus. それは悪霊にイエスと言ってるライフスタイルです。That's the lifestyle where we say yes to the demons. そうじゃなくて、イエス様に、聖霊様にイエスという、そういうライフスタイルにしたいな。憐れみによって大きなことをしてくださるイエス様にイエスというライフスタイルを生きたいなと思います。Instead, we want to live a life where we say yes to Jesus who does great things by His mercy. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちを愛して私たちに憐れみによって大きなことをたくさんしてくださることを感謝します。Father, we thank you so much for loving us and doing great things by your mercy. 本当にそのことの中で私たちつい罪のせいで、自己中心のせいで、本当に悪霊にイエスと言ってあなたにノーと言っていることがどんなにあるでしょうか。 And I can't even start where and how many times we've been saying no to you and saying yes to the demons. でも神様は今日このことを聞かされて、本当にもっともっとあなたにイエスと言って、あなたに用いられて、あなたのやっていることを受け止めていく、そんなクリスチャンになっていくことができる、導いていてください。But Father, you spoke to us this morning, and we want to start living a life where we say yes to you, so that we can be a great instrument of yours. 感謝します。イエス様のお名前にお祈りします。Thank you, Father, in Jesus' name we pray. Amen.